77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年5月12日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明日は明るくやってくる、
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
はい、今週も始まりました。空海酒井智美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうなんですか、季節的に暖かくなりまして。
暖かくなりましたね。
もうやっと焼き芋は終わって、
焼き芋も終わって、
かき氷モードですか。
いや、もうかき氷モードちょっと 今年はですね、今悩みつつあるところなんですが、とりあえず一旦あのゴールデンウィークが終わって、今ほっとしてるところです。
ほっとして、
はい、
ガッポガッポ
おかげさまで、
おかげさまで よかったね、はい、
そうですね、やっぱりこう皆さんのもうものすごいやっぱり忙しかったですね。それでもやっぱり忙しいとご迷惑をおかけするなんだろう、こう種もですね増えてきちゃうので、うん、そのあたりを気をつけながら反省もしながらのゴールデンウィークでした、う
ん、はい、もちろんあの パスタを筆頭に、はい、イタリアン美味しいお店ですが、はい、意外とともちゃんが作るスイーツが、
はい、あら
侮れないぞという
隠れ名物になったらいいなと。
そ う, そ う, うちの総料理長はと、は、も、い、ちゃんのスイーツ大好き。
わあ嬉しい。あの少しずつまた改良を重ねていきますので、
よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
さあ記念すべき310人目のゲスト様でございます。大村市からお越しいただいておりまして、
はい、
不登校児向けのフリースクールであったりとか、うん、まあ、学習支援であったりとか、うん、そういった活動なんとされております、はい、NPO 法人スクート、宇都宮博文様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ。
どうもありがとうございます。
昨日ね、ハステモス行きまして、
ハステモス
で、まあ、佐世保大東まで行って、
うん、
で帰り下道通って大村まで通って、
はい、
うんうん、まあ悩んだ
悩んだ、
ゆでピーを買うかと
ゆでピーを買うかどうか
ゆでピーも罪ですね。そこまで上野さんを悩ませる。
なんか今大村でゆでピーといえば、
はい、
デジタル地域通貨のゆでピーの方を想像しちゃうんですけど、
ゆでピーってあるさ、
ゆでピー、はい、あゆでピ
ー、はい、
あそういうのがあるんですか。
あるんですよ。
電子通貨デジタル。あれなんでポイントが貯まるんですか。
どういうことですか。
なんかしたらポイント貯まるんですか。
なんかあのペイペイみたいにそこにこう銀行と紐付けといて、
ゆでピーが貯まる。
それであの支払いとかができるんですよ。
でポイント還元はゆでピーみたいな感じ。
そうそんな感じです。それじゃなくてですよね。
それじゃなくて
食べる方
ゆでピーナッツの方の、
うん、そう悩んだ。
いやでも私ですね、あの熊本出身なんですけど、ゆでピーというものをこっちに来て初めて知ったんですよ。
見たですね、
ないんですよ、ね、熊本、
ね、ね、意外とね、う
ん、茹でないです。
もちろん諫早にもないや。
あそうなんですか。
長崎市内もないよね、あんま見ない。
あれは大村の。
そうなんですよ、
うん、あそうなんですね。
だからそれの名前でデジタル地域通貨もゆでピっていう。
ゆでピ、
ゆでピちょっと可愛いですね、
うん、あの支払った時にゆでピって言ってくれます、
ね、本当に
本当に、
もちろんですよ。
ゆでピって
言ってくれるんですよ。
へ
え。2人ともメモしましたこれゆでピ、
ゆでピ。
宇都宮さんは、はい、もうチャキチャキの大村人ですか、うん、
ですね。あの小学校中学校高校までずっと大村で、
大村の中、はい、ゾーンでいうとどっち方面ですか。
ゾーンでいうと竹松方面ですよね。
竹松方面
なのでどっちかというと、北部って言えばいいんですかね。
でも当時あの辺のゾーンって、
はい、
まだ割となんかこう、
あすごい田舎でした、はい、
と、うん、僕のイメージでは牛もおったような気もするんですよ。
そう、
牛飼いさんみたいな。
僕が覚えてるのはまだ地域、あのすぐ近く富野原というところがあるんですけど、うん、そこに養鶏場とかがありましたね。
あそうよね、
そうそう、
なんかねそんなイメージで、
うんうんうん、
僕はね 牛飼いさんたちがねおって、だから結構ホルモン、うん、大村は
あそうそう、ホルモン盛んですよ ね、そうそう、
そうなんですね、うん、
確かに。
いやまだまだ知らんことがいっぱいあるなと今、う
ん、なんて言った今
知らんこと
知らんかった、もうほんと、はい、
勉強してくださいよ、
勉強しよう本当に、
うん、これ何知らんかったもらえたらすごいとかあるんですか
そうそう、ポイントが
何兵もらったらいいみたいな、
ポイントがたまる、
それはない。
そして小中高は どんな宇都宮少年だったんですか。
少年としたらまあまあちょっとアホっぽい少年だったと思いますけど。
アホもいろいろあるじゃないですか。どんなアホですか。
いや、ね、むっちゃねクワガタとかむっちゃ好きで、
は
い、クワガタもすっごいもうなんか撮りたいから、はい、友達と行くんですけど、うん、その子供会の年長さんたちと一緒に、はいはい、その時に僕小学校1年生だったんですけど、ブレーキ効かない自転車で取りに行ってて、
うん、
あの帰り当然ブレーキ効かないから坂ガーって降りていくわけ
です、うん、
はあ、
それでも分かってて乗っちゃうんですね。
もうね取りに行きたかったから、ね、
あなるほど、
クワガタ、
うんうん、
でやっぱ帰り坂道じゃないですか、はい、ブレーキ効かないじゃないですか、はい、でもこの先俺はこのままブレーキ効かないからガーッと坂下っていくんですけど、うん、このまま行ったら俺あの車がたくさん通ってるところに行って死んでしまうわと思って、う
ん
う
ん、ちゃんと考えることはできるわけですね。
そうギリギリね、うん、
ギリギリね。
でそしてあのハンドル切って家の壁にぶつかって骨折するっていうような、はい、そういう少年でした、うん、
微笑ましい。
そっちを選んだわけですね。瞬間的に。
瞬間的に。だから生きてた。
そうですよね。
生きることを選んだわけよね。
当たられるよりも当たりに行く方がなんかちょっと命のですね、
そうね、
危険が少ないような気がする。まだ良、ね、ま、かった今日お会いできて。
まあ幸せよね。
うん、
なんか運動やってたんですか。
運動はね、あの中学校の時に野球部で、
うん、
で高校の時はハンドボール部だったんですよ。
ハンドボール、
オーラにハンドボールあるんですか。
あるんですよ。僕はまあ主にあの物質を担当してましたけど。
守ってました。
守ってました
、ね、大事よね、物質担当。
いや大事ですよ、ね、はい、一番大事です、ね、
うん、もうハンドボールって黄色いボールやろ。
黄色、え、色はね、黄色じゃなくて白とかもいろいろあるんです
。それ大村やけん。
あ、そうかな。そうなのかな。いろいろあり、あると思いますね。そうそう、う
ん、
あのハンドボールもさ、あのさ、目の前からシュート打ってさ、
いや怖いですよね。
そう、キーパーがむちゃくちゃ怖いんですよ。
そうですよね。
あれ反則やろ。
だからあの、うん、だいたいキーパーはじゃんけんで負けたやつがなるっていう。1年生の最初に
俺がね、やってやるぞ、守ってやるぞじゃなくて。
違うんですよ。違うの。
だってシュート近すぎやもん。
いや近いですよねあれ。
そう、だから3年生が抜けて、うん、あの高層体とか終わった後に、うん、あのポジション決める時になって、うん、みんなじゃんけんして、うん、負けた人がキーパーになるみたいな。そんな感じ。
そういう決め方でいいんですね、むしろですね。
そうそうそう、そうです、
幸せやね。
いや本当、うん、
そして高校出て、うん、はい、それからはどうされるんですか。
大学が鹿児島大学なんですけど、鹿児島教育学部に行って、うん、はい、
なんで鹿児島に飛ぶんですか、いきなり、
う
ん。
ですね、まあ、僕ちょ、家を出たかったというか、一人暮らしをしたかったっていうのがあって、まあ、長崎以外のところに行こうと思ってたんですけど、うん、で熊本大学を受けるかどうか迷ってたんですけど、
はい、
二次試験、
はい、
あのセンター試験の次に受けるやつ、うん、赤本っていうやつがあるんですけど、うん、その二次試験用のね、その過去問を見たときに、はい、その問題の日本語の意味が分からなかったんですよ。
数学の？
そう、そうなんです。
数学の試験問題の日本語が難解だと、
はい、日本語が難解だと。
、はい、
何を求められているのかが全くわからない。
求めなさいの意味がわからないと。
だから数学が二次試験にないところを探して、はい、鹿児島大学がなかったんで、はい、小学校
ここだと、
うん、社会が専門なんですけど僕、
うん、はい、
それで鹿児島に決めました。
面白い理由ですよね。
うん、
当時なんて言ってたんですか、センター試験。僕ら共通一次って。
センター試験ですね。
センター試験、ね、
センター試験、
うん、今なんだっけ。
今共通テスト。
共通テスト、
はい、
結構今はね、もうその共通テストの前に、うん、その
栄養、
まあ、ね、で、うん、もう11月か12月には決まっていくもん。
あ、うん、結構多いですよね。
そうなんですね。へえ、うん、
そうそう、
だ決まっとるのに、うん、
はい、
受けろって言われる。
そう、そう言われる。そう、あの学校が、はい、あの担任の先生とかが、はい、自分のクラスから何人、はい、その国公立の受かったやつを出したかみたいな競争してるので。
もう先生の競争ですね。そうそう、それはね、
不毛な。
でもさ、国公立も11月頃早いやつ決まってるよ
ですね。
だけどその子もさ、なんで栄養、栄養じゃなくてもう受かってるのに、うんうん、受けろって言われます。
ね、え、
補習も含めて。
そうなんですよ。
いらんやろって
。
う
ん、ね、
自由にしたらって言うけど、やっぱり
残り少ないね、高校生活をですね、
うんうんうん、そうそう、バイトした方がいいですね。
そう、バイトした方がいいです、ね、絶対社会勉強に
ね、
うんうん、
マックとかさ、ミスコとかさ。
そうなんですよ、
絶対勉強になるよね。
いや、勉強になりますよ。あの職場体験とかよりも100倍勉強になりますよ。
100倍よ、100倍、
うん、100倍勉強
になる。そうですね、うんうん、でもバイトしちゃいけないですもんね、ほぼほぼが。
そうですね、なんか長期休み以外はもうしたらダメっていうところもあるし、うん、 そうですね、もうそもそもそういう期間もやっちゃダメっていうところも多いですもんね、長崎の場合だと。
で、宇都宮さんはその鹿児島で、はい、教員免許っていうの、
はいはい、
までは行くんですよね。
教員免許は持ってるんですよ、う
ん、社会の。
社会ですね。
中学、
小
中、
小学校と、小学校はまあ全部教えないといけないですけど、うん、高校が地歴の免許があって、はいはい、
だから中でも高でも行こうと思えば行けるわけだ。
はい、行きます行きます、はい、行こうと思えば、
行こうと思えば。受け入れられれば、
受け入れられれば。
、まあ、僕が受け入れるっていうのもそうだし、学校が僕を受け入れるかどうかっていうところもありますけど。
もあれですか、一回先生になるんですか、
はい、いやなってないんですよ。
なんで、
あの教育実習に行って、はい、ちょっとやっぱそのこの組織の中で生きていくのは難しそうだなっていうね、
俺の場合は
っていう話、そうですね、
あの誤解のないように
言えばそうですね、
俺の場合はっていう話、
つみさんの場合は、
はい、
教育実習なんか辛いことあったんですか。
教育実習に行って辛いことがあったんですよ、うん、あの教育実習に行って僕が行ったところは、はい、その鹿児島大学の教育学部の3年生がみんな行くとこなんですよね、うん、2つぐらい分かれてるんですけど、はい、だから1クラスに5、6人が固まって実習生として入っていくんで、はい、で授業は終わった後に、はい、その授業の計画とかを作らないといけないので、うん、1回みんなで買い出しに行ったりするんですよ、はい、買い出しに行った後に僕がアイス食いながらグラウンドを歩いてたんですよね、うん、そしたら学校の先生からむっちゃ怒られて、はい、子供見たらどうすんだみたいな感
じ。なるほど、真似するだろう的なことですか
ね、多分ね、なんか、うん、でなんで校則にアイス食ってはいけないとか書いてないのに なんでダメなんだろうなみたいな、
常識だろうっていうのを押し付けられてしまう。
そうなんですよ、はい、もうだからもう、ね、これ無理だなっていうふうに思って、うん、教育系は、うん、ちょっと学校は無理そうだなと思って。
それが原因なんですか。
それも原因ですね。
それも原因、
うん、それも原因、
アイスクリーム事件という、
アイスクリーム事件ですね、はい、非常に悲しい出来事がありました。
あそれがきっかけですもんね。アイスクリーム事件、
アイスクリーム事件とか、まあ、はい、いろいろありましたけど、はい、うん、ちょっと難しそうだなっていうのがあって、
あ、なるほど、
うん、なのでその結局先生にならずに、はい、こっち帰ってきて、その後大学院まで行くんですよ。
あ、そうなんですね。
鹿児島でね、
鹿児島で大学終わった後に、
はい、学びたくて、
学びたくて、
いや違いますよ、はい、働きたくなかったですもうとにかく働きたくない
とにかく、
なぜに俺が、はい、その社会に出て、はい、就職というものをしなくてはいけないのかっていう意味がわからない、
意味がわからない
、うんうん、っていうので大学院まで行きまして、
はい、
でその後当然働きたくないじゃないですか、はい、だから大学院出た後にしばらくニートをするっていう。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
それはあれですか、うん、自分意思で帰ってきたの、それとももういい加減帰ってこいよみたいな。
あ、自分の意思で帰ってきました。
あ、そうなんですね。
そこはすごいね、しっかりしとるね、うん、いい子やな、
うん、
そうでしょ、うん、まあニートしてましたけど、
え、アルバイトとかも、
うん、アルバイトしてたらニートって呼ばないので
、うん、確かに。
そうなんですよ、
完全無職。
アルバイトもしないの。
あ、もちろんですよ、うん、だからその僕がニートしてるって言うじゃないですか、うん、そしたら、うん、あ、私もしてましたって言って、うん、ちょっとバイトとかもしながらねって言ったら、うん、僕それむっちゃ怒るんですよ。それはニートじゃない、うん、まあ純粋ニートなめんな、うん、ふざけるなっつって、もうバイトなんかしちゃいけないって、一夏空だけ見て過ごせって。
それはそれでなんか退屈じゃない
退屈
日体じゃない。
まあでも僕結構漫画とかが好きなので、そのなんかずっと漫画読んだりとか、はいはい、そんな感じ。まあそれは見るのも楽しいですよ。
いや、もう聞くだけだったら今最高の夏休みを過ごされてるような。
そうなんですよね。ああ、うん、そこの雲昨日もあそこにあったなとか思いながらね。
それは毎日同じじゃないとかじゃないんですね。いるんですね、ちゃんとね、定位置にね。
でもそれはそれで宇宙的な大発見をしようかもしれない。うん
そうですね。でそのニートが終わった後に、ニートが終わった後に、
ニートって終わるんです
よ。ニート終わるんですよ。その後バイト始めたからニート終わるんですよ。
あ、バイト始めたんですね。
バイト始めたんですよ。
さす
がにプライドなかったんですか。
うん。
その時は。
そうね、なんかもうそろそろ親もちょっといい加減にしろみたいな圧がだいぶ強くなってきて、
はい、
僕ニートしてたけどすごい元気なニートで、
はい、
友達、就職してる友達が、はい、その平日休みとかだったら一緒にサッカーしに行って、
はい、
帰りにジョイフルでパフェとか食べるみたいな、そういうすごい元気なニートだったんですよ。あ、本
当、
うんうん、だからいい加減親もちょっとふざけんなみたいな感じになってきたんです
よ。その元気を回しなさいと、
うんうん、
社会に、
はい、はい。
でも院まで行って、うん、ニートが1年
1年半ぐらい、
1年半と、もう25ぐらいになって
る、
うん、25ぐらいか
25ぐらいですね。もう25、6で、そこで、最初にバイト始めたのが塾の先生だったんです。
ああ、なるほど。
大学の時にもその家庭教師とかはしてたので、うん、まあ、教えるのは好きなんですよね。ただ学校という組織では生きていけない
っ
てい
うだ
け。
なるほどですね。
僕の場合はね、
僕の場合は
誤解のないように、
はい、個人の感想です。
個人の感想ね、はい、塾の先生、
はい、
コンビニじゃないの、ね、
コンビニじゃないんですよ、うん、で塾の先生をそこで始めて、そこ塾と予備校が併設のとこだったので、うん、予備校生とかも教えてて、そのままそこにもう就職して、
うん、
バイトから始めてですね、
うん、そういったのからあれですか、うん、今のその、 NPO 法人スクート、
はい、
その不登校の学習機会みたいな、うんうん、そういうのにこうなんていうか独立していくわけですか。
とね、直接はつながらないんですよね、そこがね。僕12年ぐらいそれで塾と予備校の先生をしてた後に完全に自分で独立するんですよね、個人事業主になって、うんうん、コワーキングスペースっていうのを始めるんですけど、うん、コワーキングスペースですね、うんうん、中地区で最初のコワーキングスペース、うん、スコラというのを始めるんですけど、うん
は
いうん、
それ何歳の時、
それが37か8ぐらいですね、うん、それぐらい38位ぐらいかな、うん、
38
ですね、うん、で、39かな、ちょっとよく覚えてないですけど、うん、そうで、でコワーキングスペースって全然儲からないんですよ、全く儲からない、
はい
うん、でそこに来てたたまたま知り合い、その利用者さんのお子さんが不登校、学校行けないっていう状況で相談されて、宇都宮さん塾の先生してたんだったらちょっと勉強教えてくれないかって、で、あ、なるほどと、
うん、
コワーキングスペースはお金にならないけど、
はい、
この子教えたらお金になるじゃん、
あ、なるほど、
なるほどね
収入ないからね、
うん、
なんとしても食いつがないといけないみたいな、うん、
その最初のスコラはコレモのところ、うん、
いや、ですね、それは大村の青葉食堂っていうところがあったんですけど、もう今なくなって、プラザ大村っていうところの通りのところ
なんですけど、
アーケードの中ですね、そっち側でやってたんですけど、うん、そこを初めて、まあ、そのコワーキングスペースで初めてその不登校の子を教えるみたいなところからですね、今につながってくるっていう最初のきっかけみたいなのが、
そこからこうなんか増えていくんですか、うちもうちもみたいな感じ、
うん、
そうですね、個人的にそこから数人ちょっと教えてて、でその流れで今そのスクールを立ち上げる、その理事をしてくださっている梶原めぐみさんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんはいはい、梶原さんと一緒にちょっと不登校の子どもたちとかその保護者をそのちゃんとこう支える場所が必要だなということで NPO を立ち上げるっていう、うん、そんな感じです、ね、流れとして。
NPO はいつ立ち上がったんですか。
2019年の4月ですね。
コロナ禍、
コロナが始まる少し前、
ちょいぐらい、
ちょい前ですね。
じゃあ立ち上げたらいきなりコロナ、
ね、半年ぐらいはちょっと間があったような気がするんですけど、その立ち上げですぐ親の会を始めるんですよね、保護者、その不登校の子を持つ保護者の親の会を、それを多分何回 5,6 回ぐらいやった後にちょっと難しいっていう時期がやってきて、みんなで集まるのがですね、なので少し先に始めてたっていう感じですね、コロナより。
すごいね、
うん
うん、
そしてあれですか、そのなんていうか生活の糧はどっから出てるんですか
今ですか、
うん、
今はだからそのスクートの分と、うん、それからそのスクートっていうのが大村学習センターっていう、その理事してくださってる梶原さんがやってる、通信制高校のサポート校があるんですけど、うん、そこの非常勤講師もしてるんですけど、うんうん、まあ、それとそのスコラの収入と、スコラでちょいちょいこう知り合いの子たちをまた教えてたりするので、
なるほど、
うん、だから全部合わせるとその 4個口ぐらいの収入、
だからまあ4つの名刺を持つ男みたいな感じだよね、
ですね、うん、名刺全然作ってないですけど
何屋さんですかみたいな、
うん、そうですね、うん、
そうなんですよ、そう、
説明が難しい、
ね、説明難しいんですよね、うん、もう何してるって言われても、うん、
なんていうのがまとまりやすいでしょうね。
まとめない。
まとめない。全部話すよと。
まとめない。
確かに全部お話ししていただいた方が残りますよね。うん、一つにまとめて集落されるよりも。
うんうんうん、ですね。だから逆にその一つ仕事一つだっていう風に考えていることの方がちょっと僕は違うのかもなっていう、う
ん、あ、まあ、確かにそうですね、一つにまとめなくていいんだよっていうのも伝えることもできるしですね、
そうそう、なんかその百姓っていう言葉がもともと百のなりわいがあるから百姓みたいな言い方をしてたっていうのがあるから、
そうなんですね、
それから言えば、うん、あなたの仕事なんですかって一つしかないっていうこの戦後の30年40年ぐらいのその常識の方がすごい特殊というか、
一つのことを極めなさいというですね、うんうんうん、
またなんかね柔軟でいいのかなと思いますけど、
だからやっぱりそのなんかこう戦後さ、
はい、
なんかこう資本主義がなんかちょっと違った方向に行ってて、個人の感想ですけど、
うんうん、
なんか今やっぱりね働きがいを見失ってるっていうかな、
はい、
うん、だから僕ね 高校生にね個人事業主を紹介して回り
よ
る。
あでも大切なことですよね、うん、そう
で視野を広げてもらって、うん、まあともちゃんたちもそうだよね、うんうん、夫婦でさ、うん、いためし屋、はいはいね、やってって、うん、なんかそういうのをさなんかこう認めない学校
で、
若干あるよね。
ありますね。
これ個人の感想です、うん、
まあ個人の感想ですけど個人事業主はやっぱりこう人気ないですもんね若い子たちに。その安定してないとかっていうですね。
だからそれよりもしっかりさ勉強して今しっかり勉強して大学行ってさみたいなさ、うん、あのいい会社勤めようぜっていまだになんかそんな話しよるし、うん
うね、多いですよね。
だけど今もう30年持つ法人の方が少なくなってきようとなったんで、うん、ちょっと疑問あるよね、うん、
確かにですね。
なのでもっと視野を広げてほしいなっていうのはあります。
確かにそういうところはありますよね、う
ん、だからなんかさ俺さあの江戸時代に戻りよるような気がして、
あ
全員個人事業主、でお城作るぞって言ったら、うん、いろんな立場の人が集まってきて、うんうんうんうん、何年かかけて作って、はい、はい、完成って、うん、解散みたいな、うん、
だそういうのも面白いですよ ね、うんうん、しかもほら今会社に所属してると、はい、結局そのなんか確定申告とかも、はい、まあ、ある意味会社が全部肩代わりするから、
ね、はい、
どれぐらいの税金取られてるかとか、うん、なんでこれにこんな取られてるのって分かんないじゃないですか。
分かんないですね。
個人事業主になった瞬間に、うん、こんな取るなんてふざけんなよとか思うじゃないですか。
本当よね、
うん、そしたらやっぱりちょっとおかしいんじゃないのっていうね、はい、取り方とか
興味も出てきますよね。そうそう、そのお金に対しての興味もです ね、
うん、まあその辺なんか、ね、学んでほしいなと思いつつ、はい、まあそういうわけで、はい、まあね、宇都宮さんが今のスクートを立ち上げるまでのストーリーでございましたが、はいはい、後半はもうより具体的にね、はい、スコラの中身とかお伺いしたいと思いますので、
スクートの中身、
うんうん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上手につけてたつもりでしょう。もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ。遠く目を細めたって曖昧にぼやけ気づかないで、気づかせないで、伝う頬の青照らさないで、夢から覚めてしまう前に One more time。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和7年5月12日月曜日、本日は NPO 法人スクート宇都宮博文様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さて、
はい、さて
ここからは
ここからは
スクート、はい、のその具体的なその事業って言いますか、うん、教えていただいてよろしいですか。
はい、はい、スクートはフリースクールが主な、運営をやってるんですけど、はい、フリースクールっていうのが まあ、いわゆるその不登校の子どもたちですよね、はい、小学生とか中学生でなかなか学校に行けない、うん、そういう子どもたちが昼間こう来て、うん、もう学習したりとか、うん、まあ、過ごしたりとかそういうふうにしてる場所をフリースクールと呼んでますけど、うん、まあ、メインとしてはそれの運営をやっているっていうのと、うん、もう一つはその不登校 そのお子さんを持つ保護者の人たちですよね、はい、が結構孤独に悩んでるんですけど、まあ、その保護者向けの親の会を月に1回とかっていうやったりしてますね。
そのうちの子だけがそのなんかレールに乗れないみたいに、うん、なんかまあ、はい、言い方悪いけど勝手に悩んでらっしゃると。
そうですね、ね、なかなかその我が子が学校に行けてないっていうことをまだ社会的にこう自分から言えるっていう雰囲気というのがまだないので、どうしてもその隠してしまうというか、自分だけなんじゃないかなっていうふうに悩んでらっしゃる保護者さんも多いし、あの実際子供もあの自分学校行けてないの自分だけだなって思ってる子もまだまだ結構いたりしますね。
お話ができるっていうのはとても支えになりますよね、
うんうん、そうなんですよね。その、うん、解決ができなくてもこう話をするだけ
で全然違う、誰か聞いてくれ
る。このラジオもさ、はい、あのいろんな番組やらせていただいてるんですけど、はい、その自閉症、はい、対人恐怖症、うんうん、
はいはい、
でもう20何歳で引きこもりの子がラジオのスタジオ入るとペラペラ喋るんですよ、
ね、
自分を、
はい、
何があってどうなってるみたいな、ね、
魔法にかかるのかな、
何やろ
う
ね、
うん、なんかね、その自閉症の話でいくと、うん、あのうち そのスクートにね、一番最初に来たお母さんが、はい、その我が子はちょっと自閉の傾向があるんだけど、うん、大丈夫ですか、それでも受け入れてもらえますか、うん、みたいなことをおっしゃって入ってきた子がいるんですけど、うち その授業に入ると全然自閉が出ないんですよ、
は
い、だからその今発達障害の中でもちろんそのグラデーションがあるんですけど、はい、その例えばグレーゾーンとかっていうふうに呼ばれている子どもたちっていうのの一定数が多分学校があまりにも秩序度が高すぎて、はい、でそれでそこに合わせられないっていうので、うん、そのなんかグレーゾーンとか発達障害とかっていうふうに言われてしまってる、うん、もっとここバラバラの、はい、状況とかを学校が十分受け入れて運営されてたら、はい、その子はもしかしたらそこまでその症状としてね、発達障害みたいなもの、うん、例えば自閉の傾向とかっていうのが出なかったりするっていうこともある子も結構いると思うんですよ、
環境
として、ね、そうだからどちらかというと、うん、今こんな風にその発達障害があまりにも多くなってるっていうのは、はい、片方でその学校の運営とか学校の在り方との関わりで、うん、そういうふうに見えてるっていうふうな子どもたちっていうのも、ね、うん、僕は結構いるんじゃないかなっていうふうには感じます。
そうだね、うん、だから見方を変えると、はい、なんか自己決定力っていうか、うんうん、行かない選択をしてるっていう意味では、はい、
うん、
なんかこうなんか決定ができてるって
、自立してますね、精神的にですね、
という、ね、うん、見方もある、
うん、どうしても丸じゃなきゃいけないっていう学校はですね、バランスよく丸じゃなきゃいけない、うんうん、でもやっぱり自閉症持ちの方たちっていうのは、うん、飛び抜けて何かすごく才能があったりとか魅力的な部分っていうのがすごくあって、それでも丸じゃなきゃいけないって押さえつけられるのはとてもなんか残念だなっては思いますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なんか学校の中はどうしてもそのみんなと同じタイミングで1年生だったらこれとこれとこれを4月にします、5月にします、6月にします、あの体育はみんなこれで成立してくださいっていう、はい、うん、そのタイミングで全部ができないとできない子になっちゃいます。
そうですよね、できない子、
そう、うん、でやっぱりそこから少しでもずれてしまうと、うん、なんか自分できないんだっていう風に思わされる仕組みというか、
本人がですね、
そう、それがね、あまりにも学校の中にはちょっと多すぎるなっていう気は今僕は少ししてます、ね、自分たちの時代と比べて、うん、あまりにもその自分が周りとずれててよくないんだって思わせるものが多すぎる、うん、個人の感想ですけど、
個人の感想ね
まあね、うんうん、だからもう授業のその単位数っていうか、うん、まあ小学校中学校単位っていう言い方はせんのやろうけど、うん、ちょっとパツパツのイメージがあって、
うん、そうなんですよ、
だから本当はなんか7割ぐらいで、うん、単位的なものは7割、うん、あとはもう3割はもうフリー、うん、
はい、
うん、
そうですね、
やりたいことやっていいよ ぐらいのね、うんうん、なんかそれぐらいのバランスでいいんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね
思うね。
そう、そしたら多分 そこまでそのもうちょっと緩やかに発達とか子どもたちの成長っていうのを学校の現場が見れるんですけど、うん、結局それがないから、うん、そこに乗れない子たちを結局地域のいろんなその居場所とか、うん、フリースクールとかオルタナティブスクールがそういう子どもたちをなんとか支えてるっていう状況が今の、うんうん、感じかなっていうふうに思ってます、
う
ん、
そうね。
そうだからうちに来たらそういうふうにその自閉が別に出なかったりとか、うん、自信をつけて、うん、そこから急に成長する子もいるんですよ、ね
うんうん、
だからなんか地域にあるそのフリースクールとかは、はいまあ、そういうふうな役割として今あるなっていう気はしてます、ね
うんうん、だからまあ、うん、あんまり言うとさ一部叱られることもあるけどさ、
はい、
例えばもう中学校がもうなんか合わないなって思ったら、うん、もうフリースクールで過ごして高校デビューもあるよね、うんうんうん、
全然あると思います、ね、
選べるようになったらいいですよね、うん、
だからそこ認めてほしいよね、
うん、ですね、うんそうあとはその、まあ、例えば学校が難しいっていう風になった時に、うん、家で過ごすっていうのも十分いいと思うんですよ、うん、でその家にいる時にどうしてもその子がやっぱ学校行けてないっていうので自己否定感が強くなっちゃうので、うんそうですね、高校まで少しこっちを、うん言い方表現があんまり良くないかもしれないですけど、うん、時間稼ぎをしてもらって、うんうん、その期間をいかに自己否定感を強めないで過ごしてもらうかっていうのは結構重要なこと、
うんうん、そうですね。
でなんで高校まで待つのかっていうと、うん、高校になったら、ね、バイトとかができるんですよ。
確かに
それから通信制とかは、うん、その本人 その学校への通い方、うんうん、週2日とかいろんな形が認められるので、うん、そこでやっぱ関係を作って成長していく子もいるんですよね、
うんう
ん
う
んそのバイトで成長する子もめちゃくちゃ多いんですよ。
そうですね。
それはそうやな、うん、思うよ、そう思うよ、うん
はい
うん、
義務教育の時間って縛りというか、はい、一番きつい時期ですよね。
そう、うん、
なんかスクートがちょっと見えてきたところで、
う
ん、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やるからお休み。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、宇都宮さんが4つの名詞を名詞名はないけど、はい、イメージで言うと4つの名詞をお持ちの宇都宮さんが、はいうんね、まあ今を続けられ、今おいくつですか。
今ね、47歳です。47今年48になる年です、ね、
まあ、これずっとやれてる、うん、やりがいのとこはどこにあるんですか、
はい、やりがいですか、うん、やりがいはあんまりこう理念としてあるわけじゃないんですけど、うん、アホ なんか状況になってる人を見るのが僕すごい好きなんですよ。
興味深い、うん、
わすげえ
興味深い アホだなって。
そう、本人がなんか自分出してすごいアホになってる瞬間を見るのが僕好きなんですよね。
確かにアホだなってすごく平和だなって言葉ですよね。なんか
そう、そうだから子供たちがそういう風になってるのを見るのも好きだし、
分かります、
大人がそういう風になってるのを見るのも好きなんですよ、
うん
うんやりがいって僕そういう風にこう学校行けてなくて、うん、フリースクールに来て、でやっぱ最初すごいね顔死んでるんですよ、
うんうん、
でそこからちょっとずつなんか表情が戻っていって、なんかアホっぽい感じが出た時がすごいいいなと思います、ね、
なるほど。
どんなスイッチが入るんでしょうね、うん、その子たち。
そうですね、やっぱね、うん、本人が自分があこれ好きだなって思うことに結構こうグッと集中してなんかこう物作ったりとかして、ね、うん、それがやっぱ周りから認められるとか、
うん、
別にその学校の美術みたいに評定をするわけではないので、うん、その本人が作りたいように作っていいっていう活動が結構あるんですけど、うん、そうそうそう、そういう中でそれが認められてる、
うんうん、
その時にやっぱそんな表情になるかな。
なるほど、うん、受け入れてもらえたっていう
ですね、
う
ん、自分のその素の状態というか。
確かに、
そうそう、
うんうん、
そうやってそのどんどんアホ化していくわけじゃないですか。スクートに行くと、
うんうん、アホ化して、
親御さんはどうなんですか、は
い、親御さんもやっぱりですね、その学校に行けてない時の子供の表情を見てるじゃないですか、うんうん、 でスクートに来て少しずつ明るくなっていく表情を見てるから、あ、やっぱここで良かったなとか、うん、学校は休ませても、うんうん、一旦本人の元気を戻すっていう選択をしたのは良かったなっていう風に感じられる保護者さんがほとんどです、うんうん、当然うちで会わない子もいるので、
うん、またもちろんそうよね、
別のところに行かれるっていう方ももちろんいますけど、
うんうん、だからいろんなパターンのフリースクールがどんどんこう、ね、うん、増えていくというね、うん、
はい、そうですね、地域の中に、うん、だから僕はただそのフリースクールっていうとか、その子ども不登校の支援をしてますよっていう、そういうふうに名前をつけてるところだけがそういう場所じゃなくて、うん、例えばその お父さんとかお母さんの職場でもしその我が子を見とっていいよって、うん、そういうふうに言ってくれる社長さんがいらっしゃるところであれば、うん、その子がそこに行って勉強して、うん、例えばその従業員の人からよく頑張ってるねっていうふうに言われるとかのでも全然いいと思うんですよ、ね、うん、
社会性も学べるし、
うん、そう、だから子どもの居場所っていうのは子どもの居場所だよっていうふうに名前をつけてるところだけじゃなくて、本来は地域の中にいくらでもあるもんなんだけど、うん、それに気づいてない、
うん、また許してくれるところも少ないっていうですね、
少ない、そうなんですよね、
うん、少子化だからこそこう受け入れるところを増やしたいですよね、
う
ん
う
ん、
ですよね、うん、そうそう、
まあ、日本多分ね大転換期と思うよ、
いや本当ですね、
よくなるって思う、うんう
ん、ここからですね、
だから今のね高校生とかね、うん、一定数がもう気づいてるもんね、はい、うん、
そうかもしれない、
一定数は、うんうん、だからまあ気づいてるけど、まあ、今の高校のルールでまあ、お利口にするんやけど、はい、大学でやっぱりやりたいことをどんどんやるとか、うんうんうん、会社作りたいっていう子も結構、うんうん、どうやったら会社作れますかっていう
本局行けって、いいですね、いいですね確かに
そう、うん、
そういう意味での多様性がどんどん増えていくといいですね、うんうん、
ですね、
うん、
だからいっぱいねそういう大人と合わせたい、
うん、
ですね、
うん、そうですね、知らないものは学べないからですね、
そう、
うん、
そうね、だからね、真面目な大人は特に失敗をすごく避けちゃうので、うん、あ、アホな大人の方がなんかいろいろやって失敗して、うん、でも次に行っちゃうっていう、うん、うん、そういう姿をやっぱりもうちょっと見せないと、
うん、そうですね、
なんかね、
うん、
そうそう、うん、って思います、
はい、だからやっぱりその40代ね、40代も50代もさ、はい、なんかそういうね、うん、学校生活を過ごしてるので、うんうんうん、
今のですね、
うん、我が子が学校行かないとすごくね悩むんやろうけどね、まあこれからなんかやってみたいことって、うん、まあさっきもさ、アホが増えた方がいいっておっしゃってますけど、うん、どうやってアホを増やすんですか
どうでしょう、
ね、増やしたいですね、アホ、うん、
増やしたいですよね、
増やしたいですね、
うん、いや、どうやったらっていうのはちょっとよくわかんないですけど僕がなんかやっぱアホなことたくさんやるとかしかないかなと思いますけどね、
お手本となって率先してですね、
うん、ですね、でも少しずつやっぱ学校も変わってくると思うので、うん、で地域の実践の中でそういうふうに子どもたちが、あ、本当にこれで変わるんだなっていうのが分かれば、うん、多分少しずつ動いていくものかなっていうふうに思います、
うんうん、
多分ねちょっとずつ動き出してると思うし、うん、文科省はやれやれやもんね、は
い、そうなんですよ、
だけどなかなか現場に落ち込んでいかないっていうかね、
ですね、そうそう、やっぱりそこにこう人と予算とかっていうのがなかなかつかないので、今いる先生たちでそれをやろうとするのは結構きついですよね、
うん、うん、そうですよね、うん、いきなり変えろと言われてもですね、
だから先生たちは先生たちで間違ってはないのよ、うんうん、ただ今までやってきたことがちょっとなんかこうずれ始めてるっていう、うんうんうん、
ですね、
うん、
社会の変化との兼ね合わせの中で、
そうですよね、うん、
そうなのよね、
うん、
まあ、大学も結構さ、まあ、なんちゅうの、先生方ちょっともう少し、はい、目をお覚ましになった方がいいんではないかって
個人的な感想で、
個人的な感想でだからみんなほら、あの単位が欲しいけんさ、はい、仕方なく90分前向いとるっていうことに、そろそろお気づきになった方がいいのではないか、うん、本当に楽しんでるか、うん、学んでるかっていうのは疑問やもんね、
何のためのですよね、うん、何のための、
うん、そう、特にその大学だと教員養成課程とかをやっぱりもうちょっと変える必要はあるのかなと思いますね、うんうん、やっぱ教育実習ってその3週間とか1ヶ月とか行くだけじゃないですか、
はい、
でほぼあの学校学級運営とか学ばずに、 あの採用されていきなりクラス持つって無理なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
だからもうちょっと大学の教職課程とかっていうのを変えていって、うん、例えば2年生の段階からもうインターンみたいな形で、うん、そのどんどん行って、うん、その子どもたちとも関わって、うん、採用される段階で、うん、もう私は、クラス運営できますよっていう状況になっていかないと、
きついね。
そう、
そうですよね。
学校の現場にその若手を、うん、その育てるための余力がないから、それは無理なんですよ今、
う
ん、
確かに、うん、その勉強を教えるだけじゃなくてやっぱり人格もですね、うんうん、関わってくるところじゃないですか、年齢的にですね。
教育実習でもさ、うん、よりリアルにするためにモンスターもどんどん入れていけばね、うん、
モンスター
モンスターペアレンツもね実習でさ、
そこも一緒に
どんどん入れていって、
まあ、揉まれた方がいいですよね。揉まれて
揉まれて、
でそこでもうこう古いに、うん、落とされるかどうかという
やっぱり体感しとくとさ、現場出てもさ、だから体感せずに現場出るからさ、
そうですね、やっぱり理想を持って入ることって悪いことじゃないし、とても素敵なことなんですけど、はい、免疫がないと折れちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、多分だから今学校に新しく採用されて、うん、もう例えば3年以内では辞めていくっていう先生たちは、うんうん、実は授業で辞めていくのではなくて、うん、その保護者対応とか、
う
ん、
そうですね、
そういう授業とは本来関係ないところとか、うん、学級運営と関係ないところで心をすり減らして辞めていってるので、うん、なんかそこはねちょっと変わってほしいなと。
先生になりたい方たちは一度あの接客業でバイトしてもらうことをお勧めします。
それは本当にそうですね
そうねマックと、
うん、いろんな方に会えますから。
と建築と、
うん、いろんな喜びだとか理不尽だとか、うん、そういったものがもう見れる職業だと思うんですよね、うんうん、
でも本来はあのインターン制度があるのよね、うん、先生たち、うん、お給料もらいながら、うん、あのどっかの会社に行けるという、
あ選べるというか、まあ、その枠の中で、うん、その
社会体験しに行けるよね、
はいはい、行きます、
そういう制度があるんだけ ど, だけどあんまり利用してる先生いない。
なぜでしょう、なぜでしょう、うん、
ただでさえ足りてないですからね。
あ、そっか、いけないのかもしれないです ね,
ね、うん、まあね、教育界のお話ですごい面白かったし、はい、
あ、でも楽しかった、まあ、
これからの僕は明るい未来だと思ってるんですけど、うん、はい、放送時間残り3分切りまして、ラジオいかがでしたか。
いや、なんかもういろんな話、あの、うん、打ち合わせとは全然違う話を僕がするので、うん、結構困ったのかなと思いながら、
とても勉強になりました。楽しかった。
楽しかったね、
はい、
うん、
そうよ、
うん、そうよ、俺みたいにさ教員免許持たん人がさ、はい、適当なこと言うのとさ、宇津美さんみたいにさ教員免許持ってる人がさ、うん、発言するのは全然重みが違うよねやっぱフリースクール実践してるからね。
いや、経験がですね、うん、経験が終わりになるから、いや本当に勉強になりました。
今やっぱ社会が求めるものやもんね、
う
ん、
フリースクールですね、うん、
ですね、
うん、ね、
そう思います、うん、
相談に行ってください、大村方面の方。
いや本当に学業優先ではなく、うん、気持ちを優先というですね、
子供ファーストで、
子供ファーストで、はい、うん、
学校がやっぱり全て正しいとは限らない、
個人の意見です、
その子にとってはよ、
そう個人の意見、
この子にとってはあのパチッと合ってる子供もおるやん。
いや、そうですよね、いるんですよ、お勉強が好きな子供もお子さんもいらっしゃるし、
うん、だから子供たちが行かない選択をした時に、うん、相談に乗ってあげてほしいな、
うん、こういう道があるんだよって選べるようなですね、
なんてことを思ってます、
思ってます、はい、
思ってま す,
思ってます
さあ、次週は5月19日月曜日、記念すべき311人目のゲスト様は、大村からですね、大村フラワー大使、
うん、え、フラワー大使さん、
うん、に、お越しいただくようになってます、はい、伊勢田さんですね、はい、毎年入れ替わるんですよ。
あ、そうなんですね。
毎年入れ替わる前にもアポイント取ってますから、
うんうん、おお、入れ替わる前に、
うん、入れ替わるかなっていう時に、うん、あ、
なるほど、入れ替わるかな
で、そうそう、毎年、うん、この時期お越しになります、うん、
はい。
さあ、この後6時からはシームレス学園と続きますので、はい、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします。さあ、宇津美さん、
はい、
本当ありがとうございました、
はい、楽
し
かった、ありがとうございました、勉強になりました、とても、
はい、ありがとうございます、
ね、フリースクール今度覗きに行きたいね。
あ、興味は湧きますね。これもやっぱり
アホに会
いに、アホに、そう、アホに
会いに、ね、俺が一番アホかもしれない。
宇津美さんがどれだけアホになっているかっていうのを
本当よ、ね、覗きに行きたいと思いますさあ、お名残惜しゅうございますが、結びのご挨拶でございますんで、はい、宇津美さんよろしくお願いします、はい、NPO 法人スクート 宇都宮博文様もご一緒に、はい、せーの、
また来週、
アジャラカモクレンテケレッツのパー、
バイバーイ、バイバーイ、わけわから
んね、なんだ
だからそれはもういいのよ、それで、
まあ、それでいいんです、
宇都宮さんが言ったから、
それでいいのよ、答えを求めちゃダメなんです、
そうそう、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。